ヨハネの3章をこの間通読で読みました。ニコデモという人が出てまいりましたね。このニコデモという人がユダヤ人の中で非常に尊敬されていたユダヤ人のラビ、教師であります。ユダヤの宗教議会も議員、国会議員であります。もう年老いておりました。国民に尊敬されていた偉大な立派な教師であります。その彼が30そこそこのナザレ出身の若き預言者とみなされたメシアかもしれないとみなされたイエス様のためこっそりですね、夜中訪問いたしまして、先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神はご一緒でなければあなたがなさっておられる出身は誰もできやしませんという、こういう言葉で挨拶いたします。するとイエス様はそのことについて何も答えならずに彼の心の願いを見抜いて、よくよくあなたに言っておく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない、こうおっしゃったんです。彼も年老いて、本当は自らがこの国民にこの推しを、神の国の推しを説くべき人なんだけども、まあ、正直でしたね、彼は。自分にその確信がないわけですよ。いかにして神の国に入るのかという。一番大きな大切なテーマについて、彼自身がラビであるのに、立派な教師であるのに、確信が持てなかった。イエス様に尋ねてきたわけですね。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃいました。水と霊とから生まれるということが余計だったんですね。この水ってのは水のバプテスマを意味していると思います。霊と聖霊による生まれ変わりのことです。悔い改めて水のバプテスマを受ける。悔い改めの印ですね、これはね。このような立派な人物でありましょうとも誰も尊敬され、本当に清い生涯を全うし、聖書に精通し、本当にこの尊敬されるところのこの信仰の念を重ねた偉大な人でありましても、イエス様おっしゃいました。悔い改めて生まれ変わらなければ神の国に入ることができない。これもまた強烈なお言葉でありました。ニコデモはショックを受けたと思いますね。今までの信仰における頑張り精進のそこに何か一つを加えることにおいて神の国が開けると、まあ、そういうふうに思っていたんじゃないかと思いますけど、そうじゃない、根底からあなたが異邦人のごとくには自分の罪を認めて悔い改めた、水の爆説を受けなければ神の国を見ることができないと、イエス様もまた言われたのでありますね。皆さん、どのような立派な素晴らしい清い人であったとしても、神様の前には罪人でありますから、その罪を悔い改め、心を低くして砕かれて神の前に出て、人は新しいものに作り変える、神聖することができる、そして神の国に入ることが許される。バプテスマ・ヨハネもまたイエス様もそのことをこうおっしゃったわけでありますね。まあ皆さん、この中でいろんな人がおりまして、本当にとことんひどい、どうしてこんなことができるかというような、本当に新聞の記事を賑わすようなね、もう唖然とするような、このなんて言いますか、悪いことしたというんじゃなくて、もうとことん悪いというような人がいますよね。人間でどうしてこんなことができるんだろうかというような悪い人がいます。普通の悪い人はいっぱいいます、いっぱいいます。しかしまた、本当に皆さん、クリスチャンでないけども立派な人もいるわけですね。清い生涯を全うしてきた、本当に苦労しながら戦ってきた、本当に素晴らしい生涯が全うされたような人がいらっしゃいますね。神々しいように見える人もいるわけであります。だけども、すべての人が神の前に悔い改めなければ、天国に入ることはできないということでありますね。ニコデモでさえも救わなければならない。 どんな人でも神の前に再評価されていけない、そして罪を悔い改め、誰もが罪を悔い改めて神の恵みによってですね、それを預かって初めて御国に入ることができるんだということになりますね。神の国に入るのに特権などありません。誰一人特別な主や身分や立場では立場はないわけでありまして、どんな人でも神の前に罪を認めて悔い改めて神の国に入るんだという、皆さんもう一度このことをですね、私たちは確認しておきたいと思いますね。私たちがまさにそうであります。私たちもまたそのことを認めて悔い改めて自分の罪を認めてイエス様を信じたものでありますが、何度も申し上げておりますように、悔い改めがクリスチャン生涯、クリスチャン人生の中にあって日々深まっていく内容であります。悔い改めたら過去のものじゃない、清い人ほどですね、神様の前に近づけば近づくほど私たちは神様の光の中で自分の罪を知らされるわけでありまして、深いところをですねこの光の中で照らされるわけでありまして、本当に深く悔い改めていくという、それがクリスチャンの成長ではないかと思いますね。私たちは自分自身をクリスチャンであるという、私たち自身をどのように私たちはこの神の前に理解しておりますでしょうか。もし私たちが特別な人間であると思っていたらとんでもない話であります。容赦なく、バシルス・ヨハネは先民層の中で高ぶっているユダ人たちに対して鉄槌下しました。あなた方こそ悔い改めてバプテスマを受けなければ神の国に入ることができないんだと、こう言ったのであります。私たちもクリスチャンだから、いいえ、クリスチャンだからこそ徹底してバプテスマの前に悔い改めに生きる、生きる、そのことが大切だということになります。第2番目に、これも非常に大切なことでありますが、神様の裁きが迫っているということがこの悔い改めをしなければならないところの理由であります。9節を見てください。斧がすでに木の根元に置かれている、だから良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれるのだ。木というのはイスラエルの民族を指しております。しだしだブドウの木、イチジクの木、いろんな木に例えられています。その木に、木の根元にですね、斧が置かれていると言ってますね。斧というのはこれは神様の裁きを意味しているんです。実はこのバクシャル・ヨハネがこのメッセージを語った時、この時代でありますが、彼が現れメッセージをしたのは紀元前28年か29年頃だと言われております。あるいは30年という人もありますが、まさにこのイエス様を彼らは十字架にユダ人たちはつけるわけであります、ね、そして歴史の中でその後40年もしました時に、イエス様もエルサレムのこの光景を垣間見てですね、涙を流して、あ、エルサレム、エルサレムと嘆かれましたけども、紀元70年にローマによってですね、ティトスという将軍、カイザリアからローマの軍団がこの上陸いたしまして、あちこちを滅ぼしまして、ついにエルサレムを包囲しまして、70年にこのエルサレムが滅ぼされるわけですね。国が滅びました。イスラエルという国がこの歴史の中から滅んだ瞬間がありました。あと40年で、紀元70年にこの国が滅ぶんですね。神殿が焼かれます。人々が殺されます。そういう危機的な状況、そういう背景もあるわけでありますが、斧がすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれるんだ。裁きが近づいている。神の裁きがあるんだと。今こそ悔い改めなければ滅ぼされるんだと。まあ、こういうことをですね、予言したわけでありますね。なぜ悔い改めなければならないのか。それは神の裁きが近づきつつあるからだということです。何度申し上げております。このアドベントは、 本当にこの一年の終わりとともに明け暮れするわけです。